羽はここね、あちらにも一つあって、こっちにも一つあって、二つありますけれども、この鐘も古いんですか？
はい、あの下の鐘はあの文化財になりまして、あの一般の方が着くことができないのでね、
はい、
こちらの鐘ですね、
はい、
はい、でここに書いてあるので一人一人が、まあ、幸せになるようにね、うん、祈りながら ついていただきますと。
あ、じゃあつけるんですね実際に。
え、どなたでもあのこの時間だったらね、朝6時前と、はい、6時過ぎと
午後4時過ぎはね、
ダメなんですけど、その間だったら、はい、どなたでもね
ついて大丈夫なんですね、
はい、
え、下の鐘は重要文化財になったのは、
はい、
あれはすごく古いからですか？
そうです。
なんか歴史があるから、
歴史があるから保存するってことで、うん、え、文化財になったんで、まあ、はい、つかないようにってことで、はい、だったら、
あ、そっちがつけなくなっちゃったから、じゃあこっちでつこうってことですね、
はい、はい、でこちらの鐘は南無観世音菩薩とお唱えしていただき、はい、でゆっくりついていただければどなたでもついていただきます。
あ、じゃあ、南無観世菩薩と唱えながらですね、
はい、
つくんですね。南無大悲観音菩薩、いきます。すごい、思った以上に大きい音が鳴りました。いい音。
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。鐘の音色はどこか落ち着きますよね。お話をお聞きしているのは前回に引き続き東京都青梅市にある塩船観音寺の僧侶沼田さんです。塩船観音と聞けばツツジなんて思い出す方も多いのではないでしょうか。4月中旬から始まる塩船観音寺の一番大きな行事、つつじ祭り。今回はそんなつつじのお話から伺います。
今度はお花について伺っていきたいと思うんですが、すごい圧巻ですね、このつつじの数、
はい、
びっくりしました。
こちらはまあ先ほどお話した通り、お葬式をしないお寺ということで、はい、もちろん檀家さんが一軒もありませんので、うん、まあ、信者さんだけということで、何か魅力がないとお参りにまあ来ていただけないということで、
はい、
どうしたらいいんだろうって言うんで、今から40年、うん、まあ、昭和40年にまあツツジを植えたらいいんじゃないかということで、ツツジを植え始めてました。あと20日過ぎ頃になりますと霧島、久留米、うん、と、まあ、大体ツツジの種類っていうのは九州の方の名前が多いんですが、
はい、
霧島、久留米、赤とかね、白とかピンクとか、まあ、そういうのがたくさん、こうその種類が大体7、8割うちの方ありまして、それがどんどんこう咲き乱れる、それでそれが毎例年ですと4月いっぱいぐらいで、5月に入ってきますと今度はあの紫系統のね、平戸琉球っていう、こう薄い紫のがこう咲いてきて、もう最初の土はこうだんだんだんだん終わりになってきて、で最後には大紫、濃い紫のが咲いて、まあ、土が終わると。それで1ヶ月ちょっとぐらい、大体40日ぐらいにわたって咲く、うん、それで筋は観音様には17種類株数で1万7000株ございます。
へー、
はい、
この、お寺の事務所のある駐車場になってるスペースの周りが、
はい、
まあ、すり鉢状にずっとね、
はいはい、
小高くなってるんですが、ここ全面ですもんね。
そうなんですよ、船の形って、あと先端が尖ってこう船の形ってね、
はい、これ最初からこの規模で作り始めたんですか？
そうでございます。
いやこれね、本当に満開を迎えたらびっくりするぐらい綺麗ですよね。
ものすごく綺麗です。
はい、
塩船観音寺のつつじ祭りはおよそ15種類、1万7000本のツツジがすり鉢状の境内一面に咲き誇ります。ゴールデンウィークには一番のピークを迎え、赤、白、ピンクと色とりどりに飾られて、そして5月3日の大祭、斎藤ごま日渡り荒行修行が行われます。真っ赤になった火の中を真言を唱えながらその上を渡るという荒行、その壮大さは見事です。一度訪れてみてはいかがでしょうか。その他にも塩船観音寺には季節によってさまざまな花が咲くようですよ。
辻もね、 見事なんですけれども、はい、その他にも本当にあの、はい、ここに来るまでにたくさんのお花に出会いまして、はい、まあ、桜もありますし、それからあの上の、鐘のあたりには、はい、すっごいちっちゃなあの青いなんだろう、本当にあの野の花みたいなのが咲いていたりとか、
はい、
まあ、他にもたくさんねお花があると思うんですが、
観音様ではこの、まあ、4月から5月にかけてツツジが、はい、咲き誇りまして、それが終わりますと6月に入りますと、まあ、梅雨の時期を迎えまして、
はい、
アジサイを、まあ、たくさん。
アジサイどの辺ですか？
三門の仁王様を過ぎますと阿弥陀堂の前から、
はい、
ずっとこの辻の反対側の斜面ですね、あちらの方へと、その隣は青梅市の公園になってまして、
はい、
合わせて3000株ほどアジサイも植わっております。はい、
結構な量ですね。
はい、それが6月いっぱい楽しめると思います、
うん、はい、
それが終わりますと7月に入りますと、はい、まあ、この辺は、まあ、7月のお盆になりまして、はい、大体お盆の頃には、山ゆりがとても綺麗に咲
き、山ゆり、
山ゆり、
山ゆりはどの辺に、
山ゆりはこのツツジ園の中全体にポツポツとこう、何百も、
本当だ、株というかその葉っぱの部分があそこに咲くんですね。
はい、たくさんあの山よりも何百って咲きますね。それが7月になりますね、
はい、
それで山よりが今度終わりますと8月に入りますと、うん、あのここにもあるんですけど、これは、はい、これも萩ですね、すべて萩がずっともう終わってますね。
やっぱりこのツツジの中に、
ツツジのとかあのこっちの場所を変えまして、この東側の方ですね、たくさん萩も終わっております。
はい、
それがまあ8月9月にかけて楽しめます、
はい、
で9月に入りますと今度は阿弥陀堂の前からずっと裏のこの千坪をかけまして、
はい、
彼岸花が、
彼岸花、
はい、今日はとてもまあ綺麗ですね、はい、それがまあ9月いっぱい楽しめると、
はい、
はい、で10月はまあないんですけど、あのご近所のご好意によりまして、10月と11月は菊をね、うん、あの飾ってね、
菊花店を、
菊花店をね、はい、やって楽しんで、まあ、いただいてると、
うん、
で11月もそれから終わって、
はい、まあ、
下旬に入りますと12月にかけて、あの特に本堂の周りの紅葉がとっても綺麗です。
ああそうですか、
かやぶきのお堂にマッチしましてね、今はわからないんですけど、ああいうの全部落葉樹がねたくさん植えてありまして、
あ、
とてもあの綺麗にマッチしますので、
杉が多いと思っていたんですけど落葉樹もあるんですね。
たくさんありますので、ぜひ皆さんお揃いでお出かけになってみてください。
そうすると本当にもう、一年中って言ってもいいぐら
い
お花がね、
は
い、ちょっと咲き乱れて、はい、あのここまで来る間に途中に看板に、はい、お花の寺っていうふうにも書かれてまして、
はい、
すごくね、あの今もこの季節でもいろんなお花がたくさん咲いていて、
はい、
ね、素敵ですね。
関東花の寺百花寺にもね仲間入りさせておりまして、こちらの看板がこう左の
入ってますね、
入っております。
じゃあぜひあのお花が好きな方にも、
はい、
いつでもね来ていただいて、ちょっとずつ時期をずらすとその都度、
はい、
新しいお花に巡り合えると思いますので、
6月にアジサイ、7月には山百合、そして秋に向けて萩、彼岸花と一年をかけて花を楽しむことのできるお寺は、参拝客の気持ちを和ませてくれます。私たちは近くにこれまたお花を楽しむところがあると聞き、とことこ歩いて散策することにしました。東京散策。こそアスファルトでできているものの、景色は自然が残り、都内とは思えない澄んだ空気です。そうこうしているうちに公園のような場所に着きましたよ。
さあ潮船観音から、舗装された道路ではあるんですけれどもね、あの緑のとってもいい、畑の見えるようなそういう道をくねくねと歩いてきました。20分ぐらい歩きましたかね、今ここはですね、吹上菖蒲公園と書かれた、ちょっと手前に沼地があって、そして奥には まあ、勝負なんでしょうね。畑のように整備されたところに葉っぱが随分出てきてますけれどもね、公園に入ってきました。なんかね、この勝負公園の手前までは民家がずっと続いてるんですよ。でもこっから先後ろを見ると本当に田舎の山の中っていう感じで、随分景色がガラッと変わるんですけれどもね、ここは一体何なんでしょうか。
私たちが次に訪れた公園は青梅市が運営している吹上勝負公園。4月の時点ではまだ花はつけていないようです。
書かれた門を入って、今この歩道が木でできてるんですけれどもね、ずっと奥まで道が続いています。この歩道を歩きながら、もうすでに多分これ勝負だと思うんですけどね、勝負公園なので、たくさん芽が出ているこの畑っていうのかな、畝がずっと整備されていて、そこにポツポツポツってね、可愛らしい芽が出ている、それを見ながら進んでますけれどもね、種類がね、ほんとたくさん、その畝ごとに一個ずつ種類が違うんですよね。琴の夕日、鴨小紫とか、こっちは、あ、札がね、随分バラバラっとありますけれども、水芭蕉、あ、水芭蕉もあるんですね。畑の周りには水路が走っていて、多分これ季節になったらきっとその水路から水を入れて畑にね、水を張るんだと思うんですけれども、まだ今の段階ではちゃんと畑が見えるように水が入っていない状況になっています。それぞれ多分ね、お花の色も違えばお花の形も違うだろうし、これだけたくさんの種類があると見応えもあるんでしょうね。だってすっごく大きいですよ、この畑が。一つ一つはですね、どれぐらいかな、まあ、10メートル四方ぐらいで換算すると一つの畑がそれぐらいの大きさで、30個以上あると思いますよ。全然もっともっとあると思います。かなりの大きさです。水芭蕉と、それから、勝負、見ごろは6月下旬ぐらいだったと思うんですけどね、まだね、それでも芽が本当に生えたばっかりっていう感じなんですよ。いつ頃咲くんでしょうね、この辺りだと。
この勝負公園は3月から11月いっぱいまで、午前9時から午後5時まで開園しています。そして私も気になった勝負が堪能できる季節は6月。この時期になると吹上勝負祭りと題した祭りが行われ、入園料と駐車代がかかります。がしかし、写真を見せてもらったんですが、入園料を払う価値はしっかりとありますよ。縦長の広い敷地に所狭しと咲き誇る勝負、こちらにも訪ねてみてはいかがでしょうか。花の開花情報などは青梅市のホームページから確認することができます。
さて、今東青梅駅に向かってずっと歩いてきてるんですけれども、さっきの勝負公園からなんかね、もうなんか山道じゃないのっていうぐらい緑に囲まれたところからここに来て、ずいぶん、まあ、人も多くなってきたし、車の通りが激しくなってきました。東青梅駅というと、最初に出発した加部駅から一駅先になるんですけれどもね、ほら車ね、結構走ってますよね。道路もですね、もう土のところがほとんど見えないぐらい舗装されてますし、まあ、この辺まで来るとね、本当にね、東京だなっていう感じがしますけれども、東青梅駅まではあと歩いて5分ぐらい3分ぐらい、もうちょっとです。
さてさて、私たちはスタートした加部駅ではなく、お隣の東青梅駅に向かいました。東青梅駅は加部駅よりも一つ都心から離れた駅です。その先にはさらに東京とは思えない景色がありました。
今駅のすぐそばまで来ました。その交差点が成木街道入り口っていう交差点で、 あのね、線路を見てびっくりですよ。ここから先が単線なんです。単線ってあの線路が1本しかないから、すれ違えないんですよね。すぐその先が東青梅駅、そしてそのさらに奥に行くと1本になって、ここから先は単線なんだそうです。東京なのにね、単線まだあるんですね。切り返しというか、まあ、電車が来るのちょっと見たいなと思うんですけど、電車来ないかな。
東京都内に単線があるなんて、これはさすがにびっくりです。東と西とでここまで違うとは。新宿から1時間強でこんな景色に出会うことができるんですね。
東青梅駅に到着いたしました。行きに降りてきたですね、加部駅と比べるとちょっとロータリーがやっぱりあのちっちゃい感じがして、まだね、大きいマンションはあるんですけれども、食べ物屋さんとかビルとかっていうのはない、見当たらないんですよ。多分これからね、どんどんとまだ大きくなっていく、途中の街なんだと思います、東青梅駅。ここまで来るのにあんまりね、そんなに歩いた気はしないんですけど、でも歩いてるんですね。3、4キロ歩いてるって聞いてちょっとびっくりしました。そんなにね、歩いた気がしないっていうのもびっくりなんですけれども、お寺でね、僧侶の方がお話ししてました。周りの景色が大きいからお堂が小さく見える。できっとそうだと思うんですよ。周りの景色が大きいから、だから歩いた気もしないんじゃないかな。結構歩いたんですけどね、そんな風に思います。今日はお花巡りの散策となりました。今度はぜひね、おにぎりでも持ってお散歩気分で外でのんびりご飯食べながら見て回りたいな、なんてそんな風に思いました。いかがでしたでしょうか。
なんだか小学校時代の春の遠足を思い出すような今回の散策は、一日使ってのんびりするのがコツかもしれません。今回の散策はここまで。次回は港区にある鶴林寺にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。